皆さんおはようございます。久しぶりにお見かけするお顔がありまして、本当にお会いできて嬉しいと思います。で、1週間ぶりの方もいらっしゃいますし、本当にこの日曜日に、神様を礼拝するためにこの場所へと本当に足を運ばれて、そのこと本当に神様は喜んでおられると思います。今日のメッセージですけども、神様の人格第3弾ですね。コリントの前書13章から、ずっと学んでるんですけども、今日は3番目です。で、聖書の読み方っていうのはいろいろあるんですけども、この土台がずれてしまうとずれたものになると。家でも本当の1ミリ 0.5 ミリのその差がですね、土台が狂ってしまうと、私たち素人はまあいいかって思うんですけども、その土台が崩れてしまうと、1階ができて2階ができて3階ができる頃には斜めの床になってしまっているということを聞きますけども、聖書の読み方もこの神様という方の理解が微妙にずれていくと、本当に神様自体がずれてしまうということがありますと。神様が愛ということを私たちは聖書から学んでますけども、その愛というのは、どういう愛なのかというのが非常に重要だと思います。で、この愛というのがですね、ずれてしまうと神様の愛の理解というのがずれてしまいます。で、神様の愛というのは人間の愛というのとは全く逆なんですね。で、私たちは生まれた時からその人間的な愛というベースで、生活してきてるんですけども、それを神様の愛に当ててはめて考えてしまうと、神様というのが非常に、ずれた、ある意味怖いものになってしまうということなんですね。ですので、神様を理解するのであれば、その神様の愛というのはどういったものかというのをじっくりと考えてみる必要があると思います。で、本当に自分の心の深いところまでですね、ゆっくり染み込むまでその神様の愛を考えて、で、自分の行動は実際どこから来ているのかなというのを、考えてみる必要がある、と思います。で、人間的な愛というものが行動に入っているのであれば、神様の愛はそうではないんだということを、線を引いてですね、で、神様のもし間違ったイメージを持っているならば、このコリントの前書から、正していってもらいましょうということですね。で、ここでずっとこの13章の4節から、5節、6節、7節ここあるんですけども、ずっと4節をずっと学んできています。で、先週は、神様は寛容であり、愛は親切です。愛は寛容であり、寛容というのがそのペーシャント、忍耐ですということを学びました。で、神様は忍耐を持っていらっしゃいますと。で、その忍耐は人間の想像する忍耐ではないんですよと。神様は永遠で無限の方なんですと。ですので人間と全く違った忍耐を持っていらっしゃいますと。私たちの30年先、50年先が分かっているので、神様は非常に落ち着いていらっしゃいますと。ですので、その忍耐の味というかですね、グレードというのは全く違ったものなんですね。私のメッセージは野球のネタが多いっていう噂があるんですけども、これだけ言わせてほしいんです。結果が分かっている試合のですね、ニュースなんか見たときにですね、例えば野球勝ったゲームなんかのですね、ニュースを見るときにですね、もう結果が分かっていますので、たとえ満塁ホームランを打たれようがエラーをしようが落ち着いて見ることができるんです。なぜならば勝っているということを分かっているのですね。ずっと生で見ていると打たれたとかですね、もう悲惨な思いになってしまう、そういう忍耐ができないんですね。叫んでしまうんですけども、結果が分かっているといいのよという気持ちになれるんですね。それと同じように神様は私たちの結果が分かっているので、非常に落ち着いてリラックスして ご覧になられていますよ、イライラされていないということなんですね。でも私たちはその我慢の伴う忍耐ですので、イライラしてしまう。その忍耐を神様に当ててはめてしまうので、神様どんだけ我慢してくれるかなという気持ちになってくるんですね。もうそろそろかなというのは、そんな気持ちになってその忍耐を当てはめてしまうということですね。でその私たちはその神様の忍耐をどうやって経験できるかなということでですね、この神様の言葉というのはギリシャ語で2つの言い方がありますということを学びました。昔ロゴスとレーマっていうふうに学びましたですね。ロゴスはこう紙に書いてある言葉という、でレーマというのは特別な時の言葉。ここでそのロゴスは言語の言と書いてます。でレーマは言葉って、ことの葉って書いてあるんですけども、聖書によっては、これ分けている場合があるんですね。でレーマはその同じ言葉を見たときに、それが自分の心にですね、温かいものとなって入ってくる、自分自身に語られたような、そのような言葉として受け取ることができるものですと。ですのでこの言葉っていう 葉っぱの意味がですね、実はイエス様のことを表してて、気にかけられた世の罪を取り除く草冠は茨の冠をかぶられたイエス様と、そのような言葉の葉っぱに意味があるそうです。でこのレーマというのをいただきましょうということですね。ですからこう自分が何か迷って聖書を読むときに、何ヶ月前かも読んだんですよね。読んだその記事がその時はロゴスだったのに、今はレーマとなってですね、その御言葉が生き生きとこう入ってくるんですね。その時に自分自身に語られたという気持ちになれるという、それはそこには信仰が入っていて、約束、命があるんですね。そういうのがレーマですと。でこの中でケンタロウ君って覚えていらっしゃいますでしょうか。ケンタロウ、新聞記者やってたケンタロウ君ですけども、彼は警備部に来て礼拝とか聖書の学ぶ機会いろいろ集ってたんですけども、なかなか頑固で、でイエス様なかなか受け入れて、そういう方向に行かなくて、でも学びたいという気持ちはあった、そういう彼だったんですけども、ロブがですね、まあ、彼は将来用いられるそういう器になるよというのがこのレーマで与えられたと。ですからなぜイエス様のことを分かってくれないのかなという初めはそういう思いだったけども、大丈夫という思いが与えられたと。そして彼はイエス様を受け入れずにですね、逆には僕は絶対洗礼は受けへんという宣言をしてですね、日本を出ていてマレーシアに行きました。で去年の11月に私たちマレーシアに行ってですね、今日ちょうどここにリタさん来てるんですけども、彼女からですね、ケンタロウは上海で洗礼を受けましたって聞いたんですね。でそれが行った時の半年前だったんですけども、非常に驚きました。洗礼は絶対受けへんと宣言した男が上海で洗礼を受けていたと。こっちに帰ってきた時にそのいきさつというかドラマを聞いたんですけども、神様すごいなと。でその時にロブも語っていたように、その彼は用いられる器なんで、もう安心していましたというのを後から聞いたんですね。で何人かそういうリストアップして祈ってて、そういうもう安心、神様に委ねることができるよという、そういう一人だったらしいんですけども、そういうことがあったということなんですね。で人間の忍耐は抑える、我慢する忍耐なんですけども、先がどうなるか分かんない。でも神様は忍耐、先が見えてるから焦っていないんですと。で私こけようが心配しようが、もう天国で消えるよという神様じゃないんですと。それと神様は親切です。学びました。神様の優しさというのは、人の優しさとは違いますよと。で神様の愛を説明するときに、その母親の愛ですね、お母さんの愛が最も近いものだっていうふうに考えるんですけども、最近はちょっとそれが歪んできたようなところがあるんですけど、でも、自分の子供のためには本当に最優先して命までかけるよっていうのは、まあ、お母さんの愛 なんですけども、でもその場合でもこういう現実もあってですね、将来自分の老後を見てもらうために子供を頑張っていい学校に入れていい会社に行ってくれというような思いがある、それには、条件がついてしまっている愛という現実もありますよと。でも神様はそのような神様じゃなくて、経済的にもピンチじゃなくて、私が引退した時にはどうしてくれるというのはそういう神様でもないと。ですので優しさを与えるのには計算をしない神様なんですと。どんどん与えることのできる神様なんですと。で神様の優しさというのは私たちの行動ではなくて心をご覧になられているということをも、先週学びました。私たちが道だった時なんかですね、人に、元気ですかって、まあ、聞きます。で本当に久しぶりでどうですかという気持ちの時と、社交辞令というのがあったりなんかしてですね、自分はいい人なんですとかね、ナイスな人なんですよ、気にかけてますよというのはちょっとアピールしとこうかというような感じですね。朝にですね、そういう場合は、その人のことを本当に知りたいとかですね、その気にかけて尋ねている場合だけじゃないというのがあるんですけども、神様は心をご覧になられていますという、私たちが失敗したとき、その失敗を攻撃するよりも、心の状態どうなんだろうかと、神様そのことを気にされている神様なんですと。で、下院の罪で律法学者たちに追われた女性の話あるんですけども、その時にイエス様はどのようにされたか、彼らはこの律法のようにあるように石打ちだと来たんですけども、イエス様は同じようなそのような石打ちだとかね、死刑だとかそのような浅い裁きはされなかったんですね。まず罪のないものが石を持ってこの女性を打ちなさいと。で誰も打てる人間がいなかったんですね。で一人され二人され全員去って、その時イエス様は彼女に、私もあなたを裁かないと、責めないって言われました。そしてもう二度と罪を犯してはいけませんよと言われたんですね。同じような死刑やというのは浅い裁きはされなかったんです。イエス様もその彼女の心をご覧になられました。何がそうさせたのか、そこに、フォーカスされたわけなんですね。で一番心の底には、私も愛されたいという気持ちがあったかも分かりませんし、生活が大変だったのかも分からない。でもその女性の心をイエス様はご覧になられて、慰めとまた励ましも与えられたと思います。それが聖書の神様の愛なんですね。で神様は深いところを見ていらっしゃるんですと。で確かに良くないことはした、 なのでもうしないようにって言われたんですね。でも寂しい心というのも同時にご覧になられたので、慰めの本当に存在になられたと思います。それとか、警備府に初めて来たという人がですね、その過去にそのいろんな信仰宗教を回ってきましたと。ここに来たのは5番目のところなんですって聞いたときにですね、その宗教の名前を聞いたですね、クリスチャンとしてはちょっと引いてしまうところがあるんですね。あるまたちょっと危険かなって思ってしまうところがあるんですけども、実は、その人は神様のことが知りたいという純粋な思いであったと。ですので神様はそこをご覧になられると。ですからそのことをご覧になられて喜ばれるわけなんですね。で私のことを知りたいんだと、で友達が欲しい、神様が言うんやったら知りたいと、その心を見て神様は喜んでいらっしゃると。で先週恩返しの意識が神様を知るのを邪魔するということも学びましたけども、与えなさい、そうすれば与えられますという御言葉も確かにあるんですね。でそこでその御言葉を読む時の心の設定というか、それがポイントなんですよと、ここでマタイの福音書の6章の3節を読んでみたいと思います。 マタイ6章3節。
あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。
はい、これはイエス様おっしゃられたんですけど、右の手のしていることを左手に知られないようにしなさいよと、いいことをするときにですね、一番近いところなんですけども、何かしたときにですね、左手が知ってしまうとご褒美頂戴的な雰囲気になってしまうんです。で、与えられるというのはですね、そのフォーカスがですね、与えられることになってしまっていたら、それは自己中心的な行動になってしまいますね。例えば仮に誰かにこうちょっとしたお金を貸しててですね、ちょっとしたもんですから、ちょっとこう相手の方が忘れてしまったという場合があってですね、でも貸した方は自分は覚えているんですね。で、顔を見るためにまだ返せへんのだ、ね、まあ、そういう思いになってしまう。本当も与えたらいいのに、気持ち的には返せないのっていう気持ちの方が先になってしまう。おはよう、お金はっていうその気持ちになってます。でもその人もああと思って、ごめんなさい、ごめんなっていうことで返してくれたんです。返してくれるんですけども、その時にやっと返したって、そういう気持ちになってしまう自分がいるの、これは何なんだろうかと、神様の優しさ分かってないなって思ってしまう、そういう神様じゃないです。神様は計算しないんですという。で、マルコのですね、10章を今度読んでみたいと思います。10章の17節から22節。
イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたところが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。
この箇所でですね、神様はどのような目で人をご覧になられているかというのを見ることができると思うんですけども、私が最初こう読んだときにですね、第一印象というのは、ここに出てくる人はですね、非常にあの善良な人なんですけども、ある意味いい子じゃんというかですね、私何でもできやってますっていう、そういうのをアピールしたいんかなというふうに見てしまったんですね。ですのでちょっとこう嫌なやつっていうな、そういう印象があったんですけども、イエス様はその流れからですね、21節に彼を憐れめられた、慈しみを感じられたって書いてあるんですね。すべてのことをやってきましたっていうのと同時にですね、まだできてないことも指摘されたので、悲しんで書いてしまった、その場では書いてしまったんですね。ここで彼はその2つのものを求めていたというものです。物とか財産も持っていたい、でも神様も知りたいという回あったんですね。で、どちらかというと神様知りたいのであれば、財産を売ってきたらって言われた時にちょっとショックだったんですね。で、ここで残念な形で悲しみながら去っていったんですけども、他の聖書を研究している方の話によるとですね、この方はまた思い直して U ターンして、で、 財産を売ったと。そしてイエス様の弟子になったと。これがイエス様のお墓を用意したアリマタヤのヨセフではないだろうかと言われています。ですのでこのイエス様の言葉を実際に最終的には実践実行したのではないかなと。なぜならばこのあなたは十分やと思っているやろうけどもまた十分じゃないんですよ、ダメっていうふうなイエス様は言い方をしなくて憐れみを持って言われたんですね。そういう神様なんですと。さあそこで、次の今日ここからなんですね、これは復習というか、はい、妬みコリント前書13章4節に愛は寛容であり愛は親切です、学びました。そしてまた人を妬みませんとあります。人を妬みません、この妬まない。でも旧約聖書を見るとき、特に新命記に見るときにですね、神は妬む神であるって書いてあるんですね。妬む神っても書いてます。矛盾があるなって思うかもわからないですけど、実際は、神様は本当に無限の方なのでそういう神様なんです。じゃあこの妬みというのはどういうものなのかということを考える必要、理解する必要があると思います。まあ、ジェラシーですね。この愛の方なのでこのジェラシーというものはまた意味が変わってくると。人間の妬みを想像して考えると聖書は全く別のものになってしまう。旧約聖書は本当に怖いものになってしまうというか。で、まず一番目にですね、羨望と嫉妬羨望と嫉妬、欲望はですね、これ調子悪いんですけど、はい、じゃあ言いますね、もう一度言います、羨望と嫉妬欲望は密接に関係していますと。なんでかなという人間の心臓が調子悪いときにですね、それに代わるものとして豚の心臓を移植するという研究があるそうなんですけども、その体以外のもの、人間の体以外のものを入れると拒絶反応というのが出ますので、それを抑える薬を使うわけなんですけども、要するに薬によって人間の、体を騙しているわけなんですね。これはあなたのものですというような、そういう形にしてしまおうと。で、動き出すわけですね、心臓が。でも実際は薬は動物の心臓なんですと。私の心臓じゃないんですという、そのようにですね、その妬みと愛というものも本当は一緒のものじゃないんだけども、関連していると思い込む傾向はあるんです。で、逆に人間の愛と妬みというのはなんか良いことのようなセットで、例えば自分のことをちょっとこう焼いてくれてるって彼女が思うと、ちょっとこうジェラシーとか言ってね、ちょっとハートマークついてまして、そんな感じの嫉妬っていうかね。ですから、こう、例えば、男性がですね、女性に、女性がですね、男性に、土曜日の約束、ちょっと給与が入っていけないのって言われたときにですね、しょうがないな、じゃあ、あの子と行こうかなとかで、わざと言うんです。ええー、とかで、別の子って誰とかで、ケメコちゃんとか言って、もう、いや、そんなのって言ってほしい。それとはもうキャンセルしてそっちあなたと一緒に行くわって言ってほしいと。それは妬み羨望を利用していることになるんです。どれだけ自分が愛されているかなということをその嫉妬によって測ろうとするということなんですね。ですが妬みと愛というのは全く別のものなのですと。ですから豚の心臓は豚の心臓で人間の心臓じゃないんだと。あの人が欲しいっていう思いはそれは妬みがあると他の誰かが寄ってくると腹が立つ、イライラするという、そういう自己中心的なものになってしまうんです。ですからいずれはその人間関係潰していくような、そのような砂漠のようなものなんですと。ですから拗ねる 心もそこで起こってしまいますと。で、人間関係が枯れていくわけですね。で、引きこもりというのも、その妬み、拗ねる心、そういうものが多い場合があると言われています。で、誰も自分のことを大事に思ってくれないとかですね、あの人もこの人もやとか、そんな感じになってしまって、それやったらもうストライキとか、そういうことで拗ねてしまうと。これは、ね、妬みとか欲望というのに似てしまっているなと。で、自分のためにこうしてほしい、あるいは欲しいとか、自分の満足のためにあの人はこうしてほしい、あの人が欲しいと、そういう思いが入ってしまいますと。で、私たちがその思いで洗脳されてしまっているのは、欲望と妬みとかですね、それが愛とセットになっているんですという思いなんですね。ですから、時々こういう形で、例えばこのジーパン似合うかなと、このジーパン履いて、このスタイル、こう見てもらった時に魅力的に見えるかなと。若い時は何をアピールするかというと、体なんです。自分はもう無理ですけども、場合によってはその体を追いかけてくるかなという、その愛は自分を追いかけてくるか試すんですね。で、クリスチャンでもそこにはまると、私の体を追いかけてとなってしまうような、違う愛を探すことになってしまうということがあります。そこに入ってしまうと本当に浅い関係になってしまうので、注意しなければなりません。それとか、あの、紹介したい人がいるんだけどもっていう、いい人なんですけどもって言われた時にですね、どんな人と聞きますね。その時に大抵の場合は、その人の心はどんな人かなっていうよりも、身長はとかね、185とか言われたら、おっとかね、高っとかね、体重はとかな、そんな太ってない、どっちかというとマッチョ系とか言われたら、おっとかって、ね、思うんですね。優先されるのは体とか、ね、見栄えとかですね。そこにいてしまって、なぜなら私たちがその思いというものにもうはまってかな、染まっているというんですかね。そういう価値観で、考えていくと、むちゃくちゃになってしまうんですね。ですから、自分も最近運動不足で、こう体重計乗るのちょっと嫌やけども乗ってみようかなと思って、3キロ増えてたってショックとかね。その時に何を感じるかというと、神様は怒っている、3キロもアップってお前たるんでるんじゃないのっていうような声が聞こえてくるんです。だ、今度は早く痩せなければいけない、そうしないと人に嫌われる、神様に嫌われるという、そのようなものを愛として考えているので、そういう思いに入っていくとしてください。はい、次2番見てみましょう。人は気づかないうちに愛は妬むと感じて、神様も同じ性格だと思うようになりますと。神様は、あなたはすべて、あなたのすべてが欲しいんだと言われたときにですね、まあ、言い方によると思うんですけども、嬉しいかなって。神様はあなたのすべてが欲しいって言われてしまうとちょっと引きます。で、心の設定というのが大事です。まあ、で、これ。人の、この妬みというもので、イメージでそれを言うと恐ろしいものに感じますと。で、それが、霊的と考えるクリスチャンもいるわけです。でも、御言葉は実際は違うことを言っていますと。で、ヨハネの10章の10節を読んでみたいと思います。
盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
ここで、神様の動機というのを見ることができます。で、目的は命を与えたいんです。で、命というのは生き生きとした命を与えるために来たんですと。妬むようにですね、私のものになりなさいっていう風なものじゃなくてですね、私と付き合うと、共に生きていくと命を与えられますよと、元気になりますよっていう、そういう動機なんですね。でも、こう霊的と呼ばれる教会ではそういう空気が流れてない場合があるんですと。私のすべてを捧げました、すべてを捨ててと、で、辛そうに感じるんですね。 ですからあなたは私のもの、一生苦しいちゃんでいきますと。好きでない人と結婚して乏しい生活をします、貧しい生活をします、それが霊的なんだという考え方にはまって、実際その道を選ぶクリスチャンもいてしまう、見てしまいました。だから捧げるというのは、あの考え方は非常に良いこと悪いことだと決してないんですけども、どういう心で生きていくのかっていうのは大事ですね。神様は私たち祝福してどう導いてくれるかなっていうワクワクとした気持ちできるのか、我慢というか辛い人間的な妬みを探しながら生きていくのかというのは2つに分かれますね。さあ3番目、聖書にある神は妬むとあるのは自己中心的な妬みとは異なる妬みです。例えばですね、プレッシャーに負けて仏壇を拝んでしまったという友達がいたとします。大抵の場合はクリスチャンは、そんなことしてしまったのかとかね、神は妬む神だから祝福が取られると、悔い改めなさいっていう、そういうふうに言う牧師もいると思います。でも、神様はどのように思われているかなという、そのイメージ、神様は向こうの神に行ったのかと、本当はこっちに来てほしいのにっていうような、そういうやきもち的な妬みの神様じゃないんですと、どう思っているか、神様は私たちの将来のベストを考えていらっしゃるんですということを先週学びました。で、もし、仏壇を拝んでしまいました、そういう時にですね、神様はそんなことをしたら霊的な扉を開いてしまうので、怖い夢を見たり辛いことを経験するようになるよと、であなたの将来のベストではないんですよそれはっていう、そういう思いでいらっしゃると思います。でさ、他の神に取られたとかですね、そういうやきもち的な人間的な発想の妬みではなくて、あなたの人生の先をご覧になられていますと、霊的なことに関わると扉開いてしんどいことになるよと、そういう神様は私たちにそういう助言をされるという神様です。決してだから裁く、祝福を奪うよと、そういう神様じゃないんです。それとか、子供にですね、こっち来て座ってとかね、座ってこの横に聞きかけて、やっぱしこっち座るとか言ってね、あの火のついてるストーブの上に座りかけたらですね、どうするか、場合によっては力ずくでもやめなさいってなると思うんですね。で、神様も同じように場合によってはですね、自分と思いとは違うところで働かれて強制的というような感じることもある場合があるんじゃないかと。それは神様の思いと違うから腹を立ててこっち来いって言うんじゃなくて、それは神様の祝福、愛の動機の、妬みといいます、ね、そういうものなので、自己中心的なものじゃなくて、彼子供の将来、今ですね、将来じゃなくて今現在のことを考えて緊急的に、されることもありますと。ですから愚道を拝んだら怒られるとか裁かれるとか、そういうものではありません。人間的なやきもちではありません。ただ霊的なことをしたら辛いよって、解放のステップ何回やるつもりというね、やめときなさい、そういうものなんですと。それとか、ある女性が男性と付き合う、結婚も考えていますというようなことを聞いたときですね、例えば自分もこうそういうのを耳にしたときに、別に父親でもないのに妬みを感じるんです。妬みというのはその男に取られるとかそういうものじゃなくて、その男性が本当にその彼女のことを本当に大事にしてくれるのかとかね、そういう気持ちでですね、惨めな扱い方するんちゃうやろうなとかね、そういう気持ちで思ってしまうんですね。でもしそういうのが見えたとしたら、反対の立場を取ろうという、そういう思いもあるわけなんですけども、神様の宝物であるこの彼女を大切にするのかというね、そういう健康的な妬みと私は言いたいんですけども、それは将来のベストを思うわけなんですね。ですから神様の妬み、 言えばそういうものもあるかもわかりません。ですから、男前だからとかね、美人だからっていう、そこがポイントになってしまうと怖いんですね。年取ってじいちゃんばあちゃんになってしまうと、もうそれはもうみんな消えるもんなんですと。ですので大事なのは心なんですと。ですからいい人を紹介してあげようって言われたときに注意した方がいいのは、その人はイエス様のことを愛している人なんかどうかですね。ですから身長体重は関係ないんですと。でこのことを理解していくと、その人間関係というのも変わっていきますよと。それとか朝から晩までゲームをしている人がいます。24時間ひたすら座ってゲームをする。たまに自分もパソコンに座って YouTube を見てしまうと、どんどん広がっていって、最初調べていたことと全然違うことにはまってしまっている場合があったんです。普段1時間を大事にしないといけないと思って座っていたら、あっという間に2時間、下手すると3時間、睡眠時間も削って、ね、ちょっとこう後悔することがあります。その時にですね、神様はどう思っているかなと、これは妬むというやきもちではなくて、もったいないなっていうふうな神様やと。あなたに命を与えましたって、あなたいろんな賜物を与えられてるんですよって、いろんな使命あるんですよ、何しとんですかっていう、そういう思いに最近こう神様言っていらっしゃるんやなというのが分かるようになっていました。以前はもうこの神様ですね、大バカ野郎っていうような、そんなイメージを自分に持ってしまった。だからもう早くちゃんとして、自分の、ね、そういう弱さじゃなくて、その神様やることあるんやからっていう、そういうものに変わっていきました。で4番目ですね、人を愛し助けることに関して神様は決して私たちと張り合わないで、あとある教会の話ですけども、ある男性が女性を好きになりました。男性は役員なんですけども、私彼女と将来結婚したいと思います、牧師に話しますと。彼女はどういう人だろう、同じ教会の普通の人ですと。という牧師会をします。まるで宇宙人で結婚するような、そんな反応をするわけです。で次に出てきた言葉は、あなたは自己中ですと。こんなに教会が大変なのに、あなたは自分のことしか考えてないんですかと。どんどん人が減っているのに、自分の幸せだけを求めるんですかって、そういう会話になってしまうんです。いや、そんなこと言ってるから、どんどん人が減ってしまうのに、それが分かっていないと。場合によっては神様はそうだから、教会はそうだからといって、その結婚を諦めてしまうと。男女が普通にこう出会って愛し合うことを神様が妬むという狂った考え方を取り入れてしまっている教会もあります。聖書はどう言っているでしょうか。ヨハネの手紙第一、4章12節。
いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです、
はい、ここでは神様は、互いに愛し合いなさいということを勧めています。周りの人を愛しなさいよということを勧めています。神様だけを愛さなあかんっていう、そういうような勧めをしていらっしゃらないですね。周りの人を愛することによって神様の愛を見ることができますと。あの人が好きになった、この人も好きになったっていう、そういう愛を見て神様は喜ばれるんですと。神様だけを愛しますって、礼拝すべきなのは神様だけなんですけども、神様だけを愛しますという言い方は、それはまるでこう雲をつかむような、そういう霊的な、変な霊的な考え方です。好きなあの人を愛したら罪って。主が言われた、好きでない人と結婚して私はアフリカに宣教師になりますというのが霊的なというような考え方、実際あるのを見ました。主が言われたとかね、そう言われて、 自分の選択じゃないバイブを選択してしまうと。ガルキリスト教ではそこまでこうおかしくなっているのを見てしまうとですね、もう本当に今どの時代かなって感じてしまいますね。で、愛は神様からもらって分けるものなんですと。だ、警備部でもですね、こう誰かと出会ってですね、わーとかで久しぶりとかでハグしているのを 見るとですね、同じ喜びを感じるんですけども、え、僕はとかで、そういう風に見てしまうのは、その設定が自己中になっていることなんですね。人が喜んでいるのを喜ぶことができるというものになりたいと思います。で、自分の愛を測るということは、人と比べてですね、自分のレベルはとかね。でも神様の愛というのは比べることはできないんですっていうのは、なぜならば、God is love と神は愛なんですね。これはもう 100% 変えようのない事実なんですと。バタヤンは愛。その無理があるんです、この例えばですね。非常に無理だ。でも、バタヤンは男っていうのは無理がないと思いますね。まず。ですから、ある人にとっては、バタヤンは 50% 男。ある人にとっては 80% 男っていうのはありえないですね。ですから神様の愛も、ある人には何パーセントだ、そういうものじゃないんですよ。100% は 100% なんです。愛は愛なんですからと。そういう神様なんです。はい。では、まとめ、移りたいと思います。妬め、嫉妬、欲望は緊密に関係しています。そのままでよかったね。妬み、嫉妬、欲望は緊密に関係している。これはセットとして考えてしまう傾向があります。そして人は気づかないうちに愛は妬むものと信じて、神様も同じような性格であると思うようになります。神様は自分のことをどのように思われているかなんて。あんなことしたから、失敗したからって、怒ってないかなって、そういう気になるような形になってしまいます。ですから、3番目、聖書にある神は妬むとあるのは自己中心的な愛とは違うものです。自己中で私を愛しなさいというそういう神様じゃないんですよ。ですから妬みという種類も人間的な妬みじゃないんですよということですね。4番目に、人を愛し助けることに関して神様は決して私たちとは争わない。人を愛することに神様はストップをかけることはないんですと。優先順位、神様を愛しますっていう、その同じ土俵で考えるものじゃないんです。神様を愛する、神様の存在というのは全く別の次元なので、次に愛すべき人は、2番目3番目というのは当然あるわけなんですね。ですから当然自分の妻を愛して、夫を愛して、家族も愛します。教会によっては神様だけ愛しなさい、肉の家族は2番目ですという考え方じゃなくてですね、別なんです。もう神様だけを愛していたらいいんですという、そういう考え方にとらわれてしまう可能性があります。神様はそういうことをおっしゃられていません。ですから神様はそれをストップする方じゃないんですよと。本当の神様をとの関係を保つためには、私たちが周りの人を愛さなければ成立しません。さっきの御言葉を読んだように、私たちが愛するのを見て人も神様の愛を感じることができるんですと。ですから私たちがお互いに愛し合うことを神様は妬むことはされませんと。そして神様はその愛の中に生きておられるんですよと。なぜならば神様は愛だからです。その神様の愛は誰にも 100% 注がれますという、そういう神様です。それではお祈りしたいと思います。天のお父さん、私たちは本当にあなたの愛を日常生活の中で周りの人に流していくまでに、なりたいですので、まず私たちが本当にあなたの愛で満たされることができますように助けてほしいです。本当にあなたの愛を、十分に理解していない部分、このコリントの中、全書から あなたの愛を本当にもう一度確認させてくださったことを感謝します。そして私たちが持っているイメージが本当に違うものであれば、それをまた正してくださいますようにお願いしたいです。本当にあなたは本当にもっと あなたのことをもっと知る必要がありますので、どうぞ御言葉を通してその言葉が、レーマになって私たちに本当に語りかけてくださいますようにお願いします。イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。